バーボンシアター、バンクーバーオリンピックの聖火点灯にもやっとしたものが残りました。早田です。
ファッシュ3月号を買ってください。一家です。
おう、仕事してるね。
はい、いきなり宣伝です。
いいじゃない。
最近は仕事ばっかりしてますよ。
ファッシュ、乗ってますか？
乗ってますんで。
前回も。
はい、前回も宣伝、はい、させていただきましたが。
何月号だっけ？
3 月号ですね。2月10日に発売するのに3月号っていうね。
ちょっとよくわからん。
はい。ちょっともやっとしてますけど。
もやっとしてるといえばさ、
はい。
バンクーバーの聖火点灯なんだけどさ、見た？一輝くん。
新聞でちょっと読んだぐらいですね。
聖火を点灯したのにさ、
うん。
また行っちゃってさ、聖火ランナーが。
ん？そんなの、あるんですか？そんなの。
うん。会場内に聖火台があって、
はい。
なんかドームの中にあるんだけど、
普通は、最後その聖火台に到着して火つけて終わりですよね。
そうそうそう。みんなの見える外にある聖火塔について終わるんだけど、
はい。
なんかそれ中だから、
はいはい。
ドーム内に聖火台があるから、聖火を持って最終ランナーがまた走っていっちゃってさ。
なるほど。はけたわけですね。
うん、はけて、中継が終わっちゃってさ。
お
う。え？みたいな。
確かになんか不思議な感じが。
うん、したよっていう、もやっとしたバンクーバーのオリンピックを見ましたよ。
なるほど。
まあ、そんな感じでお送りするバーボンシアター、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、バーボンシアター、今回は前回告知した通り映画の話をします。タイトルは言わずと知れたダークナイトです。
はい、来ましたね。
はい。ダークナイトといえばヒースレジャー。
演技光ってますからね。
光ってますね。ジョーカー役。バットマンに対するジョーカー。
アカデミー賞も受賞。
取ってるね。助演男優賞を。
そうですね。
聞き迫る演技だよね。
聞き迫る演技ですね。もうファーストシーンからいきなり持ってかれると思うんですけど。
持ってかれるね。うん。
インパクトあるなぐらいに感じるファーストシーンですけど。
うん。
銀行ごとして、バスが突っ込んでくるところですね。
うん、
うん。あそこにもう作品のテーマみたいのがもう、すごい分かりやすいぐらい入れ込まれてますよね。
うんうん。というと？
金を盗むじゃないですか、ジョーカーグループ。まあ6人いますけど。
うんうん。
用済みは消せとか言って、お互いをお互いを殺し合ってるじゃないですか。
殺し合っていくね。
あれ実はすごい順番があるんですよね。
順番というと？
最初、あのビルの屋上の配電盤をいじってるやつを、後ろからもう一人が殺して始まると思うんですけど、銀行強盗が。
うん、配電盤いじって、電気系統を落としてるやつみたいなのが殺されるよね。
で、殺したやつが次殺されるっていう順番になってるんですよね。
確かに。
次はあの、配電盤のやつを殺したやつが殺されるんですよ。
あ、そういうドミノ倒し的な。
そうそうそうそう、ドミノ倒し的な。まさに人に盗ませてかすめ取る。それがジョーカーさっていうところで。
あ
のシーンに凝縮されてるわけですよね。だってヒースレジャーが殺してるのってバスの運転手だけですからね。
ああ、よく考えるとね、あいつがなんか全部企んで殺してるように見える。
うん、見えるんだけど、実際に銃をぶっ放してるのは運転手にだけ。他はお互いをお互いが殺してるんですよ。
実際はね、実際は。
うん。もちろんそんな分かりやすくは作ってないんですけど、そうなってるんですよね。
分からないからね、あの顔のメイクで誰が誰かちょっと。
そうそう、本当に微妙に違うぐらいですからね、あれね。
注意してみると、ドミノ倒し殺人になってると。
そうそう、ドミノ倒しになってます。で、しかもなんか銃のマズルフラッシュが出ないのも。
ほうほう。
出ないんですけど、マズルフラッシュってわかります？
どういう感じ？
あの、銃口からこう、火花みたいなのがバーンって出るじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、ハリウッド映画でよく、実際はあんな出ないらしいんですけど、強調して。
わかるわかる。
火花みたいなのがバーンって光るじゃないですか。
あれマズルフラッシュっていうね。
言うらしいんです。あれがね、銀行強盗のシーンないんですよね。
ああ、普通はあるのに。
後半だとつくんですよ。ちゃんと。そのダークナイト前編でついてないわけじゃなくて、後半だとつくんですけど、最初のシーンはついてなくて。そこもなんかちょっとかっこいいなって思うぐらいとこですよね。なんか静けさがあって。
ああ、静けさを演出するために、
こうなんか強大ななんか不気味な力みたいなのを感じますよね。
うん、淡々とね。
そうそうそうそうそう。
進行していく感じを出てるよね。
出てると思いますね。
淡々と人が殺し合っていくっていう恐ろしい描写だよね、でも。
恐ろしいファーストシーンです。
恐ろしいよね。で、それをかすめ取っていっちゃうっていうジョーカー。怖いやつっていうのがわかるファーストシーンだね。
そうですね。で、ジョーカーに対する正義の味方としてバットマンがいますけど、今作はハービーデントっていう新人のケンジがいるんですよね。
いるね。
バットマンの元恋人と付き合ってる男。
ハービーデント、ケンジ。
あの、すごいイケメンの。
イケメンだね。うん。高男子だよね。
高男子ですね。もうめちゃめちゃ正義感のある。
そうだよね。なんか立ち上がるもんね。あのゴッサムシティで。めちゃくちゃな。
混沌とした、腐敗しきってる。
ジョーカーが大暴れしてる状態で。
そうですよ。無謀にもジョーカーに立ち向かっていくっていう。
人間なのにみたいなね。バットマンみたいなヒーローじゃないのに。
そう、生身の人間が立ち向かったらどうなるかみたいなところが描かれてますよね。
うん。
で、デントが立ち上がったところで、バットマン自身も、デントにもう、このままゴッサムシティを託したって言って、映るじゃないですか。
そうだね、閉めるよね、基地みたいなものを。
そう、実際に焼いちゃったりするしね、バットマンスーツとか。
うん。
で、本当に、デントみたいなのがバットマンの代わりやったらどうなるかみたいなところが描かれるんですよね。
完全にね、ヒーローが本当に退場して、生身の人間がジョーカーと戦ったらどうなるかと。
もう悲しいぐらい悲しいですよね。でも、もういきなり護送車襲撃ですよ、ロケット弾とかで。
やってやったつもりが。
俺がジョーカーおびき出すんだ、みたいなとか言って。
言っときながらね。
言っときながら。
もう完全に読まれきってて。
そう、読まれきってて、もうなすすべもなく。ほんとバットマンいなかったら死んでるぞっていう。
うん。で、ハービーはあの時、自分は助かりたくなくて、ヒロインに助かってほしかったんだよね。
うん。そうそうそうそう。
で、バットマンもヒロインの方を助けに行ったつもりでいるんだよね。
そうなんですよ。まあ、あれですね、ジョーカー捕まった後ですね。ジョーカーが偽の情報を言うわけですよね。
うん。
それでバットマンは、じゃあ俺はレイチェルの方へ行くって言って。
そう。ケージはハービーの方に行く。刑事って言うと、あれだよね。
ゴードンですね。俳優の名前何でしたっけ？
ゲイリー・オールドマン。
あ、ゲイリー・オールドマン。そうそうそう。
ちょっと面白いよね。めっちゃ悪役で有名なのに。
ダークナイツじゃめっちゃいい人っていう。なんか唯一の良心キャラみたいな。
うん。に、助けに行くんだよね。レイチェルの方。
そうなんですよ。でもそこはジョーカー、やってくれるわけですよね。
やってしまうね。で、ハービー助かると。
そう、ハービーが半分。顔焼かれて助かると。
象徴的なメイクだよね。
うん、もうあれは象徴的なメイクだし、メッセージ性もなんか深いなってとこですよね。
うん。ジョーカーが病院に来るやん、ハービーと。
一対一です。差しで話すとこですね。
差しで話しに。そことかね、会話の時のハービー。
はい。
うまいよね。彼の心理と半分焼けているっていう表情を使っての表現。
ほんとデントがほんと葛藤するっていう。
うん。そこまで、さっきも言ったけど、色男で、高男子で、
敏腕検事で、
裏がありそうなぐらいなのに裏がないってやつだったのに、
そう、
表の顔しかないようなやつが、
実際コインも両方表で使ってたりして、本当表一色な、
まさに善の方を象徴するようなキャラクター、
そうですね、もうまさにそうですね、
だったのに、
悪に落ちちゃうんですよね、
悪の面ができてしまうっていうかね、彼に、
そうですね、まあジョーカーによって悪の面が引き出されたみたいな。
裏の面ができるっていう象徴的なシーンだよね。
そうですね。しかもコインも半分焼けてるっていうのがなんかうまい演出ですよね。
うまいね。
それを投げる時のハービーなんてね、ちょっと見てらんないですもんね。
お前っていうね。
お前そのコインはもう本当のコインなんだぜっていう。
うん。
あそこですごいびっくりするんですよね。
びっくりするよね。
もう同時にもジョーカー、本当にとんでもねえやつだなっていう。
とんでもねえなっていう。言ってみたらもう善しかなかった人みたいなのを、
悪に落としちゃう。
悪に落とすし、悪側との葛藤を起こらせるみたいなさ。それは、バットマンにも問いかけられることなんだけど。
そうなんですよね。うん、
バットマン自身も、お前は正義なのか悪なのかみたいな風に、自分自身に問いかけるみたいなことで、退場を一度やむなくされるやん、舞台から。うん、で、その代わりに、ハービーが代理としてね、描写されるっていう、うまい流れだよね。
そうですね。うん、
実際にね、バットマンがいない間の代理を務めるっていう。
そうですね。で、まさに、その後、バットマン出てこないんですよね。ブルースが代行するわけですよね、そこは。
バットマンじゃなくて、ブルースの姿の、で、しばらく描かれる、
ね。そうそうそう。実際にリース君を助けたりするのは、ランボルギーニに乗ったブルースじゃないですか。
確かにね、バットマンでは行かないもんね。
バットマンで行かないんだよね。市長のパレードに向かう時も、やっぱりバットマンじゃないんですよね。
そこは巧妙になってるね。
なってますね。
で、バットマンいない間の話になってくるよね。
そうですね。はい、代理役のデントはもう完全に否定ですよね、もうあれは。
まあ、完全に否定されるよね。その、死ぬわけだからね。最終的には。
最終的にはね。うん、やっぱりもうあれぐらい力を持った悪には、力を持った正義が必要なんだっていうところはすごい感じますけどね。
うん。正義が必要なんだけど、正義なのかどうかっていうことも表現されるよね。
うん。
モーガン・フリーマンが、バットマンが用意した装置を、これは行き過ぎていると。
強大な力だってね、ちょっと拒否反応みたいなのを示すんですけどね。
うん、完全な悪の前に生身のヒーローであるデントは死んで否定されるんだけど、ただバットマンが肯定されてるわけでもないんだよね。
そうなんですよね。
バットマンが完全な善であるとして再登場するわけではないんだよね。
そう、まあ、仕方なくじゃないけど最悪の結果にならないようにバットマンは防いでくれるわけですよね。
生身の人間だったがためのデントの弱さを突かれたところをね、
そうそうそうそうそう、カバーしてくれるんですよね。
デントが仲間殺しをしてしまうっていうのをかばってくれるもんね、だって。
うん、そうなんですよ。最後の最後ですね。
その辺が事件を起こしてるよね、デントが。
まあ、結果的に、まあ、デントが変わったことによって余計悪いことが起こってますよね。
バットマンが収集しなきゃいけないことになるわけだからね。
やっぱりなんかバットマンのような、なんか、強大な力があることによって、ある程度の抑止力みたいなのが働く環境っていうのは必要なのかな、みたいなメッセージを感じましたけどね。
それはなんかこう、アメリカの姿みたいなにダブるよね。
うん、あれは、すごく感じましたね。アメリカとか、まあ、軍隊とかそういうものですかね。強力な力っていうのがあって、まあ、拒否反応を示す人もいたりしますけど、それによってなんか抑止になってある程度の犯罪を防げるっていう面もあると思うんですよね。まあ伝統はその逆を言ってしまった形というか、
個人の力でっていうことがすごく描かれてるね、伝統のことで。
そうですね、はい。で、さっきもちょっと出ましたけど、もう悪とどうやって戦うかみたいな映画だと思うんですよ、これ。
戦い方ね。
モーガン・フリーマンがモニターで監視するじゃないですか。
さっき言ってたとこね。
そうですね。はい。
バットマンが強大な力を持つっていう。
ああいうことまでしないと防げないじゃんみたいなところも感じますよね。もうジョーカーぐらい高等無形な悪に対しては。
もうむちゃくちゃやからね。
むちゃくちゃじゃないですか。もう言ってみればテロみたいなもんじゃないですか。
うん。ジョーカーのそのハービーに接近するシーンとかでもわかるけど、あんなむちゃくちゃな格好し、顔なのに、看護婦の格好して入ってくるんだよね、病院。
はい。
そこなんかもう、もろテロリズムの怖さみたいなとこじゃん。
もう完全にそうですね。
完全にまあ、人種が違う人が服装さえ変えて入ってきたらわからないよね、みたいな。そういうテロをしようとつもりでいても。そういうことも見えるよね。
見えます見えます。
そういうなんて、やっぱり巨大な監視の力とかもいるよね、みたいな。
そう、そういうね、その個人のプライバシーが多少犠牲になっても公共の利益のために容認せざるを得ないな、みたいなね。
うん。最後は象徴的だよね。味方と敵が入れ替わってるんだよね、最後。医師の姿をした人がジョーカー側で、ジョーカーの姿をしている人たちが医師たちだったっていう。
スワット突入のとこですね。あれはもうほんと象徴的ですよね。あの監視システムがなかったらもう完全に防げなかったですからね。
そう、仲間である医師たちをやってしまっていたみたいな。
殺すことになっちゃったでしょうね、本当に。
という意味では必要なんだみたいな感じだよね。
うん。この映画としてはそういうメッセージがありますよね。
うん。ただ破壊されるけどね、最終的にはね。
うん。その辺もなんかすごい上手いところでバランス取ってるなと思いますけどね。やっぱり、モーガン・フリーマンが操作するっていうところもそうですけど。やっぱり強大な力っていうのはやっぱり権力を分散させるっていうところをちゃんとやってますよね、その辺は。
で、そのモーガン・フリーマンに選択権を与えるよね、バットマンは。
うん。そうそうそうそうそう。
機械を存続させるかどうかっていう。
うん。
で、結果的にモーガン・フリーマンは壊すわけだけど、
うん。
その悪との戦い方っていうことを考えさせられるよね。
考えさせられますね。
そこはかなり大きなテーマになってるよね。
うん。結構色濃く表現されてるメッセージなんじゃないかなと。あともう一個言うならば、リース君いるじゃないですか。標的にされちゃうリース君。
ブルースの会社で働いてる。
結構偉い役職にいる。あのリース君が裏帳簿を発見するところの下りとかも結構メッセージ性感じますよね。
バットモービルとかの、まあ、どうかとかのお金が見つかっちゃうんだよね。作ってるためのお金が。
そうそうそうそう。
装備を、バットマンの装備を作ってるお金の帳簿が見つかっちゃうんだよね。
そうです。とんでもない値段で、とんでもない金額が使われてたっていうところを発見しますけど。
しかも会社のお金をね。
そうそうそうそう。会社のお金をね。でも悪と戦うためには、もう一見無駄に見えるかもしれない。それぐらい多額のお金も、お金を使って準備しておくことが大事なんだみたいなところも感じますよね。
うん。一度全部焼き払うわけやからね。それでも必要だってなるからね、最終的に。
うん、最終的にバットマンがいないと、ゴッサムシティにバットマンは求められるわけですから。
悪と戦うために、そういう膨大な予算っていうものも 必要になってくる。でもそこにも疑問の余地はあるんだよねっていう問いも続けてるよね。
そうですね。はい。で、悪との戦い方を問い続けるわけですけど、その中で病院が人質になるシーンあるじゃないですか。
そうね。各病院が。
それを救いたければ、リース君を殺せみたいな。
爆弾を爆発させないためには、さっきのその、帳簿見つけたリス君を殺せっていう。
60分以内に殺害しろ。リス君がパトカーで護送される中で、一人、家族に入院中の警官がいるんですよね。
うん、家族が入院してるっていうね、警官で、その、守らないといけない立場なんだけど、リス君を。
そう、警官としてはね。でも、家族のことを思うとっていうところ、プラス、まあ、多数の命ですよね。病院が爆破されるわけですから。
うんうん、
そこで、あの警官、もう実際撃つわけですよね。
撃っちゃうね。うん。
引き金を引く。もう、寸前のところでゴードンが止めますけど、その発砲自体は否定されてませんよね。
確かにね。発砲自体はしてるもんね。
もう してるから、描写として。そういう状況だったら、確かに人を殺すのは悪いことだけども、多くの命を救うためには、うん、わかる、しょうがないよ、みたいなところもね、少し感じますね。
一人の人間がね、葛藤するっていうことはあるよね、それは。
まあ理解できるかな。まあいい悪いは別にしてですけどね。うん、でそこの対照的なのはやっぱり最後のあの船のシーンですよね。
ジョーカーが爆弾を仕掛けた船を2隻用意する。
そうです。片方は市民が乗ってて、片方は囚人が乗ってる。
で、それぞれに爆弾が仕掛けてあって、お互いのスイッチで相手を爆破できるっていう、鬼のような設定。
もう、これ以上ないぐらい鬼のような設定ですね。あそこはもう鮮烈に描かれてますよね。
あれはもう観客としてもどうすればいいんだってなるよね。
なりましたよね。
うん、
一応観客としては、市民側にいるじゃないですか、心情として。
心情としているはずやね。
うん。で、ね、日本でも馴染み深い多数決で押すか押さないかみたいなところを決めますよね。
決める。
で、賛成のが多い。投票してるのは市民側だ人。
市民の方は多いね。
多いんですよ。で、ちょっと横道にそれますけど、賛成と反対の票数を足すと536票になるんですけど、
うんうん。
ゴッサムって読めますよね。
で
も多分英語圏で作られた映画ですから関係ないと思うんですけど。
でもどうなの？
なんか、お、すごい小ネタだなと思って。
あり得るんでもないよね。
うん。ゴッサム。おお、すごいなと思って。もしかしたら小ネタかなっていうところで。
ゴッサムを代表してるっていう意味合いでね。
はい、もうまさにね。
あるのかもしれない。
かもしれない。
ゴッサムってアメリカだしね。話の中ではね。
うんうん。
アメリカそのものっていう描かれ方やん。ダークナイト中では。
そうですね。もうアメリカの縮図みたいなね。
うん。
で、反省が多いじゃないですか。
うん、その、九段の多数決票ね。
で、サラリーマンのハゲのおっちゃんが、じゃあ、誰も押さないなら俺が押すと。そこでもいろいろ言うわけですよね。自分を肯定するために。
うん。仕方がない、みたいなことをね。
そうそう、囚人は悪の道を選んだんだ。俺たち市民が助かるべきだ、みたいなね。
うん。
でももうそこで、スイッチをもう持った時点でもう、持って押さないですけど。
押せないよね。
そう、押せない。
殺人者とかがいるんだよっていうところでね。
そう。向こうの船には。でも押せない。
でも人間が乗ってるんだっていう話なんだよね。
そう。なんか人としての良心みたいなところがね、おっちゃんを留まらせるわけですよね。で、しかも片焼き囚人側では、俺にスイッチをよこせ、みたいな。
ちょっと言い難いの黒人のおっちゃんが出てきて。
うわ、押すんちゃうか、みたいな。
そう。数分前にやるべきだったことをやってやるとか言って。
うん。すごい思わせぶりなセリフで。
それが、その選択肢を廃棄するってことなんだよね。
はい。うわーっていう。あそこで心痛むよね。
うん。市民側は、押すとこまで行ってるからね。
そう。
押す直前のとこまで行ってるもんね。
行ってます。そこまで行った時点でもう、捨てた囚人側とは全然違うんですよね。もう対照的ですよね。
誰が決めるのかっていう話だよね。そういうことを。
うん、うん、うん。
犠牲っていうものを出さねばならないっていう時に。
うん、うん。
誰がそれを決めれるんかっていう。誰も決めれないじゃんっていう。
とこに落ち着いてるわけですよね。多数決さえ否定されてるわけですからね。
うん。
すごいメッセージだなと思って。
それを大笑いするジョーカーっていうね。
なんか半分分かってたよ、かのようにね。
うん。やっぱりそうなったか、みたいな。
そうですね。なんか、負けてても悔しそうじゃないんですよね。
うん。
先の読める男ジョーカー、ここにありっていう感じで。
読めなかったみたいなことは言わないもんね、だって。
うん、そうそうそうそう。たく、役に立たねえぜ、みたいなね。さも分かってたか、いうようなセリフを言いますけど。
で、しかもそのままさばいたりされるシーンも映らないっていうね、ジョーカーの。
そうですね、うん。捕まる直前でもう終わりですけど。
お前ら何かを犠牲にするってことはできるのかって笑い続けてるわけだよね。
うん、まさにね。うん。
それで、ダークナイトか。
ダークナイトですよ。うわぁ、すごいなっていう。
ダークナイトにならざるを得ないバットマンっていう。バットマンっていうタイトルじゃないっていう。
そう。そうなん
バットマンからダークナイトなんだよね。
そうなんですよ。暗黒の騎士ですね、和訳だと。
もう、見事すぎる、う
ん。あそこまで見せられたら、ああ、納得したなって感じですよね。
うん。すごい作り込まれてる映画だよね。
一気はもう本当お腹いっぱいです、もう。
いやあ、もう、ハヤタもそれは、いっぱいですよ、私も。もう、ダイハード以来のアクションものの完璧系っていう感じだよね。
そうですね、もう完成されたもう完璧な映画ですね。
っていうことをいろいろ考えながら見てみると面白いと思います。
もう本当にいろいろ詰まってる映画なので。
一度見てる人多いと思いますけれども、ぜひいろいろまた考えながらもう一度見てもらいたいですね。
ぜひとも。
では、ここまで。というわけでお送りしてきましたバーボンシアター、今回はここまでです。番組では皆さんのご意見ご感想を募集しております。こんな内容をしてほしい、こういうコーナーがあったらいいな、なんかいろいろありましたら画面右側の募集フォームがありますので、そこから送っていただけるか、もしくはツイッターなどをフォローしていただいてダイレクトメッセージでお送りください。
よろしくお願いします。
お願いします。次回はアニメやります。
はい、
タイトルは東のエデンをやります。劇場公開前ぐらいにちょうどなるのかな。
はい、そうですね、はい。
テレビ版シリーズについて話します。では今回はここまでです。最後まで聞いていただきありがとうございました。早田でした。
ありがとうございました。一家でした。
それではまた。